で、ホー・チ・ミン監督が1973年生まれ、まあ、この中で最年少で、ホーさんはもう短編映画とかドキュメンタリーとかのキャリアあった上で、今年やはりこのジュリエットと、それから初めての長編映画ワンデイという長編映画がベルリン映画祭に行ったりとかですね、やはり今年の活躍が大変目立っている方なんですけども、ご自身 の最近の状況から見た今の台湾映画いかがですか？
あ、我觉得我的那个走入这个行业的这个方式也许可以代表就是是一个现在台湾我这个年纪或者再小点年纪导演的一个缩影。
おそらく私がこの業界に入ったというそういう経歴経緯っていうのが、多分今のこの台湾映画界の私ぐらいの世代、あるいは私よりもっと若い人たちの、まあ、一種の典型ではないかと思います。
我在开始就是在学校的时候，虽然对电影有兴趣，但是我最常听到的一句话就是说，在台湾拍电影要抵押房子。
对，私はもう学生時代から映画をやりたいと思っていましたけど、その時によく聞いた言葉が、つまり、映画を撮るんだったら家を抵当に入れなきゃいけないということでした。
所以当我在2003年自己开始拍实验短片的时候，之后慢慢的从实验短片到剧情短片，那中间有纪录片到剧情长片，这中间所有的这个经费，在这个经费的状况下，我的最高指导原则就是在我们有的预算面完成，然后是因为我没有房子可以抵押。
で、私はその後2003年から、まあ、実験的な短編、そしてドラマの短編、そしてその間にドキュメンタリーも撮っていますけれども、まあ、とにかくやはりその間ずっと大事なことは経費、お金、資金繰りの問題で、とにかくこの予算以内に収めなきゃいけないということが一番大事なことだと思ってきました。
我的第一个实验短片叫做 Stardust， 它的预算是零，那因为我没有钱，所以我就想了一个题材，是拍空房子，然后是整个片子十分钟都是不断的空房子的影像，是一个非常实验的片子，然后机器是跟学校借的，工作人员就是我，然后所以预算是零。
で、私の最初の短編はスターダストというんですけれども、これは予算は0円でした。で、題材はですね、とにかく空き家をたくさん取るというそういう、でしかもスタッフは私一人、で機材は全部学校から借りました。なのでお金は0円、予算は0円でした。
然后接下来我的第二个短片我的妻子其他拿到公司的补助是20万，然后第三个纪录片台湾黑电影拿到的补助是100万，然后我今年第一部自己拍的剧情长片，一刚开始我们的资金也只有200万，所以其实我在做的事情一直都是在这样子我所能够有的有限的这样子的条件里面尽量去完成我的作品，也因为这样子我的第一部长片，我们刚开始资金只有200万的状况下，我们就是用13天把它拍完，这完全是用预算倒推回来的方式。
で、その後ですね、私は、まあ、政府の補助金を20万もらいまして、次そので、ストーリー映画の短編を撮りました。それから、台湾黒電影というドキュメンタリーは100万の補助金、100万台湾ドルですねをもらって撮りました。そして、今年のその、よいてんという1日ある1日という映画は200万の、補助金をもらいました。まあ、そういう限りのある条件の中で映画を完成させなければいけないので、この映画はですね13
所以其实在我开始走入独立制片这个状况下，其实台湾电影就是一个还没有这个工业已经衰败的这个情况之下，所以其实我们一直在做的都是一个非常手工业的独立的，像是做肥皂的人那样子的工作。
でも私はとにかくずっとそうやって独立作品を作ってたわけですけど、その期間本当に台湾の映画業界はもう本当に廃れていましたので、まるで私は手工業のように、作品を撮り続けてきたんです。
那我最新的一部作品是李刚先生监制的朱丽叶它是一个三段式电影，我是其中的一段。那在这部片子里面，其实已经是我过去所有片子以来这个预算最 最充足的一个片子。
でこの、ジュリエットというオムニバスの最初の物語を私は撮っているんですけども、これは今までの私の作品の中で一番資金が潤沢な作品です。
那因为这样子在一个更合理的预算状况下，我们才有比较合理的分工，然后包括美术、摄影、演员哦，都是可以在一个专业度更高的状况下进行。所以我想我的这几部片子的历程下来，可以看到台湾电影的确是慢慢的有在往工业化、稍微专业点化在走。
でまあ、今回のこのジュリエットに関してはですから、予算がそれなりに潤沢でしたので、非常に美術とかカメラとか役者とか本当にプロの人と分担して、仕事をすることができましたので、そうした私の例を見ましても台湾映画界が対応なしてきているということがお分かりになるのではないでしょうか。
それが私の大概の状況です。
それが私の大体の状況です。
はい、ありがとうございます。それで今回コンビでいらっしゃったリーガンプロデューサーは、まあ本当に幅広い活動をしらして、ちょっと端から聞き出すと本当に長くなっちゃうんですけども、若手の育成ってことに関して言いますと、お兄さんのアンリーさん、リアンさんと一緒にそういうプロジェクトをされたり、それからジュリエットで高監督のような若い監督を抜擢したり、その若手の育成ってところに絞ってちょっと最近の活動についてお話してあげればと思うんですけど、
其实我没有想培养他们，我最想做导演，只是没有找到合适的 producer。
別に若手を育成するつもりなくて、私自身は本当は監督やりたいんですけれども、なかなかいいプロデューサーに巡り合えないという状況なんです。
电影是一个分工的，它是一个工业，因为台湾这些年的发展是手工业的方式，它真的要有一个，我觉得台湾最需要的，真的还不是导演，是一个好的一个 producer， 是做 CEO 的工作的。
いや本当に映画っていうのはやはりそれぞれがそれぞれの仕事をするというそういう産業なんですけれども、長いこと台湾映画は手工業でやってきましたので、今の台湾映画界で欠けているのは監督ではなくて、実はやはりいいプロデューサースタッフなんですね。
他不是让一个导演这样把他送到jungle里面去去送死他，然后他应该要有一个健全的电影工业，好的 producer 去整合怎么样对抗好莱坞大陆的兴起，法律上的经济上的东西去整合这个东西，他要懂内容去真的去把这些幼苗去把它茁壮。
で本当にですからですね、監督をみすみすジャングルに追いやって死なせてはいけないと思うんですね。なのでやはりいいプロデューサーがですね、やはり例えばハリウッドの市場はどうなのかとか、中国はどんな市場、どういうものを求めているのか、そしてまた映画の内容もよく分かったプロデューサーがやはり監督と共に仕事をしていく必要があるというふうに思っています。
走过台湾电影的这20年，像刚刚他们两位讲的说没有房子去抵押，有房子抵押才能拍电影，还好他们没有房子，有房子抵押那房子就不见了。
で本当にこの20年間今2人の監督が言ってましたけれども、家を抵当に入れなきゃいけないと、本当にお二人とも家がなくてよかったですよね。もし家があったらもう家はなくなっていたと思います。
我个人觉得台湾的电影最精彩的时候是戒严跟解严的那几年，就是1987年的那个前后几年。
今思うにですね、やはり台湾映画界が一番良かったのは1987年、つまり戒厳令の前後の、その1987年前後が一番活気があったかなと。
因为那个时候是商业电影的尾巴，那个时候跟现在的大陆状况很像，他对外片是有抵制的，所以好莱坞的电影没有办法完全的进来。
で時期はまだ台湾のいわゆる商業映画っていうのがまだまだあった時代 でそして今の中国と同じなんですけども、ハリウッド映画 その参入に対する制限があったんですね。でだからなかなかそのいっぱい入ってこなかったというのがあります。
这样说可能有点得罪前辈，可是那个时候的商业电影其实是不太有竞争力的。
まあ、そういうことを言うとちょっと先輩の監督たちに申し訳ないんですけども、まあ、でも当時のそういう商業映画はあんまりそうしたハリウッドの映画と競争力はなかった作品でした。
那到解严前的几年就是个人的电影出现了，它是一种因为台湾的电影 从前都是大中国的概念去做，发生的故事其实都不是台湾的故事。
で、その戒厳令の前の数年ぐらいに非常に個人的な台湾の映画が出てきました。でさらにその前はですね、非常にあの 大中国的映画、つまり実際の舞台は台湾ではないという、そういう映画が撮られていたんです。
那那个时候的写实电影就出现了，就是所谓台湾的新浪潮，就是像侯孝贤、蔡明亮，他就拍一个我们真实记忆的写实电影。
で、その頃にちょうど、台湾のいわゆるニューウェーブ映画が出てきたわけですね。侯孝贤監督や蔡明亮のような、まあ、個人的なそういう映画、アート映画が出てきたわけです。
那时候刘承泽还是很年轻的时候呢。
まあ、まだニューチェンザーがすごく若かった頃ですね。
現
在今も若いですよ。
若いですよ。他就是在演这样的电影。那那个时候的写实电影真的让大家非常的看到了真实的记忆，大家就 很感动。
でその写実的な、まあ、ニューウェーブの映画を見て、まあ、彼が演じてたような映画を見て非常に、私たちは感動したわけです。
那那个时候的几位导演，他都从电影工业出来，说他的电影的基本功都很好。
で、まあ彼らは本当にあの専門の映画の学校から出てきてましたので、非常にそういう基礎的な力のある人たちでした。
那同时又因为台湾的戒严几十年，累积了非常大的能量，跟你不知道的台湾在影展就大放异彩。
そしてまたその戒厳令の間のもうみんなが知らなかったことっていうものが、それが映画の中で描かれてきたわけです。
之后就发展到90年代就是最倒霉的就是我们这一代的导演了。
そして90年に入って一番の最悪の時期を迎えます。つまり私たちの世代ですね、時代です。
那个时候商大家还在吵得很厉害，台湾电影该走商业还是该走艺术。
でも当時も本当に散々議論はしました、台湾映画はアートの道を行くべきなのか、エンターテインメント商業映画を行くべきなのかと。
那商业电影就是那个时候一开放就全部被好莱坞吃光光了。
でも実際は台湾の商業映画といっても、戒厳令が解除されてハリウッド映画が退去して押し寄せてくると、全部それに負けてしまったんです。
那个人电影个人电影搞了两年，观众就跑光了。
そして個人的な映画が2年間ほど撮られますと、今度は観客が全部逃げていってしまいました。
因为它是一种个人的东西，它是反商业、反政治一个很个人的东西。
であまりにもやはり個人的な映画でしたので、観客はついていけなかったわけですね。
那大家吵了两年就发觉不用吵了，因为没有电影。
でその2年を過ぎますと、もう全く議論すら、なくなりました、映画がなくなってしまったからです。
那像我譬如说我98年写剧本，99年开始拍摄，2000年到从全部都做完到自己卖片到01年了，一个电影做了三四年。
で、私は98年に書いた脚本を99年に撮影しまして、そして結局上映に至ったのが2001年と、つまり、4年かかって、一本の映画を作りました。
其实电影就是个工业，我们没有电影工业，一个人就要从头做到尾，它真的不是一个人能做的事情。
でまあ、とにかく映画としての産業として体を成していないので、結局一人で最初から最後までやらなきゃいけない。で実際にはこういうことは一人でできることではありません。
那到了08年之后，我觉得大家也等待太久了，大家需要自己的电影，真的很 surprise 出来几部非常好的电影。
そして、まあ、2008年に至りまして、本当に長く長く待ち続けた甲斐あって、とうとう自分たちの映画、待ち望んだ何本かの映画が出てきたんです。
就是因为后来我从01年没有电影，所以我就开始先做发行，做发行商，我也发了50-60部的电影，世界各国 independent 的电影。
で、2001年以降私も監督という仕事がなくなりましたので、配給業をやるようになりまして、世界各国のインディペンデントの映画50本から60本を配給しました。
所以现在最荒谬的事情，我们最陌生的其实是台湾电影。
なので、まあ、非常に不思議なことに、自分たちが一番知らないのが台湾映画という、そういう状況になってたんです。
像我发行了这么多部，我的经验，我看好莱坞电影试片大概可以卖多少钱，他会怎么做，发几个拷贝我都蛮清楚的，大概不会猜错很多。
であの私はこれだけ長く配給をやってましたので、もうあのハリウッド映画なんかを見てもこれはあのどのぐらいの予算作れるとか、まあ、どのぐらいのフィルムが売れるだろうとか、そういうことも本当にほとんどあの間違いなく推測がつくようになってました。
那 我们是做独立发行独立片商，世界各国的独立制片的电影，我们看一看，尤其是在 做过试片之后，发几个拷贝会卖到多少，大概也不会估计差太多。
それからインディペンデント、世界のインディペンデント映画に関してもですね、まあ、どれだけの、フィルムを、配給してどのぐらいの売り上げができるかというような、そういう予算も本当ほとんど間違いなく立てられるようになりました。
其实这两年看了国片，看完大家都猜不出来能卖多少钱。
ところがこの2年間の台湾映画は全くその予測が立たない、どのぐらい売れるかと予測も立たない状況になりました。
反而我们现在在累积一种台湾电影的新的经验法则。
なので今私たちは本当に新たな台湾映画の、まあ、経験を積んでいるというそういう状況です。
还在一个摸索的阶段。
なのでまだ模索の段階ではあると思います。
经验法则很重要，就是可是它也不一定完全 work。
だから経験っていうのは実は大事なんですけれども、必ずしも経験がいつも、役に立つ作用するというわけではないと思います。
我觉得现在还是在一种情绪得到抒发，我们自己的记忆，这一段新的记忆，还在一个喜悦的状态。
なので、まあ、まだまだ私はこの最近の、まあ、新たな記憶っていうものをですね、今後どういうふうに、発展させていくかというのを待つ段階だと思います。
其实现在面临的状况比我们90年代那个时候还要更艰难。
でも ある意味では90年代よりも今私たちが面と向かっている状況というのは難しい状況でもあると思うんですね。
因为我们面对的不只是开放的好莱坞电影，我们现在还面对这十年兴起的大陆电影。
それから私たちは今ハリウッド映画だけじゃなくて、この10年ぐらいで起こってきた中国映画に、まあ、向き合わなきゃいけなくなってます。
台湾的电影要真正的健康，要起飞，要走得长远，我觉得第一个还是分工的东西要很清楚，电影导演可以当作是一种职业。
ですから、まあ、台湾映画がですね、健康に発展していって、そして飛躍していくためにはですね、やはりその仕事がきっちりと分担できるということと、それから、まあ、監督がですね、やはり本当に監督という職業になれることだと思っています。
我觉得其实现在的发展质比量还要重要，品质不行的话，我觉得这个路还是走不远的。
それからやはりその数よりもやはり作品の質が一番大事だと思っています。作品の質がダメだったらやっぱりその発展っていうのはやっぱりそんなに期待できないと思っています。
台湾人不笨呢，一定可以发展出一个什么东西来。
まあ、台湾人もバカじゃありませんから、きっとこう発展させていけるというふうに思っております。
谢谢大家。
ありがとうございます。